りするまゆこ先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまゆこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まゆこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信です。さあ今日の放送ですが、大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。そして実はこの放送をいつもの時間通りに配信をしていたんですが、音声がちゃんと入っていないということで、インスタグラムのフォロワーさんからたくさんメッセージをいただきまして、そして初めて気づいたというあれです。はい、ということで撮り直しをしております。私の撮っているプラットフォームからも聞こえたんですが、これをApple Podcast とか Spotify にアップロードするとなぜか音声だけが消えてしまうという状態になっていたようでした。はい、こういうのなかなか自分で気づけないので、本当に教えてくださったフォロワーさんたちに、そしてリスナーの皆さんに感謝しています。本当にありがとうございました。ということでちょっと気を取り直して今録音しています。はい、では今日は質問回答編ですね。木曜日、ひらがなの書き順は直した方がいい？というご質問をいただいたので、このご質問に回答していきたいと思います。皆さんのお子さんは、もうひらがなを書かれていますか？我が家の息子は今5歳なんですが、ひらがなをだいぶもう書けるようになってきて、どの文字も書くのを楽しんでいます。お手紙を書いたりとか、自分で何か絵日記のようなものを作って書いたりとか、レゴの、好きなレゴの名前、キャラクターの名前を書いたりとかいろいろやっています。はい、で今日はね、私がしている日本語トイロという子ども向けの日本語教室があるんですが、そちらの生徒さんの保護者の方からいただいたご質問になります。メッセージがあるのでちょっと読み上げたいと思います。この方はお子さんがね4歳なんですね。それで最近はひらがなの見本を書いてあげて、それを真似して書いたりするのがすごく好きみたいです。その流れで今はお友達や家族にお手紙を書くブームが来ました。ひらがなや数字を書くことに興味を持ってくれたのは嬉しいんですが、書き方や書き順を指摘するとこれでいいの？と言われてしまって、そのままになってしまっています。習い始めに正しい書き順や書き方を覚えた方がいいのかなとも思ったんですが、嫌がってでも直すべきですか？それとも細かいところは後々でいいんでしょうか？こんな風なご質問をいただきました。皆さんならどう思いますか？私の回答としては、書き順についてなんですが、実はこれは正解はありません。この書き順が正しいと私たちが思っているものって、実はこういう風に書くと綺麗に書けるよという、見本というかお手本のようなものなんですね。なので実は書き順っていうのは正解はありませんし、ものによっては書き順が2つあるもの、ね、こっちからも書けるしこっちからも書けるといった字があったりとか、それから書き順が昔私たちが習った時はこうだったんだけど今の子どもたちはこう習っているとか、ね、書き順が変わったものとか、そういったものも実はあるんですね。なので書き順を教えるかどうか、書き順を嫌がってでも直すべきかどうかということには正解はないので、各ご家庭の方針考え方によるのかなと思います。ただこういう回答だとね納得がいかないと思うので、我が家の場合はということでお話ししていきたいと思います。我が家ではあまり書き順は厳しく言っていないんですね。ただ親からするとやっぱり子供が変な書き順で書いてるとね、すごく違和感があるんですよね。特にうちの息子は左利きなので、線、横線をね左から右じゃなくて右から左っていう風に書くんです。例えば漢字の1でも普通は左から右に書きますよね。あれを右から左のように書いたりするので、横で見ているとね本当にうわーってこう違和感があるんですが、でもそれを指摘することでうちの息子はもうせっかく楽しく書いてるのにっていう風に気持ちが台無しになっちゃうんですよね。 この方も書いていましたけど、書かれていましたけど、お子さんに指摘するとこれでいいのっていうふうに言われるっていうことだったので、やっぱりね、子どもたちっていうのはせっかく楽しいことをしているのに邪魔をされたり、そこでストップされたりするとすごく怒るんですよね。嫌なんですよね、せっかく楽しんでるのにって。もちろん大人もそれね、嫌ですよね。せっかく楽しいことをしている時に誰かが遮ってくるとすごく嫌な気持ちになるし、で特にこれ日本語の学習、ひらがなとかね、漢字とか日本語の学習をしている時にこういうことが積み重なってくると、それが原因でひらがな嫌いになったり、漢字嫌いになったり、ゆくゆくは日本語嫌いになったりする可能性もあります。なので、もし私の意見ですが、もし親御さんが気持ちにちょっとでも余裕があるようでしたら、間違えた書き順もまずは受け止めてあげる、ね、書き順はとりあえず一旦置いといて、あ、上手に書けたね、すごいね、頑張ったねっていうことをまず言ってあげる、ね、そういうふうにのびのび書かせてあげることで、子どもたちっていうのは楽しさをね、理解していくんです。あ、ひらがな書くのって楽しいな、書いたら褒められるな、あ、すごい今回綺麗に書けたから次はもっと綺麗に書くぞ、こんなふうな気持ちにね、変わっていくんですよね。なので、まあ、書き順って私たちは書き順はこう書きましょうっていうことで学校の方でね、学校で習ってきたので、やっぱりね、そういう固定観念どうしても持っています。そしてこれは親だけじゃなくって先生たちも持っています。でもこういう価値観を子どもに押し付けてしまう、親はこう思ってるからっていうことで押し付けてしまうと、さっき言ったように日本語嫌いになったりすることもあるんですね。補習校とか日本語教室の先生でも、やっぱり漢字の書き順とか、あと止めとか、跳ね、払いなんかに厳しい先生もいらっしゃいますよね。でも、本当にそれが大切なのかっていうことをね、まずは一旦考えてほしいんです。漢字の跳ねとか止めとか払いがすごく厳しい。でもそれを習得したところで、ね、将来的に子供に役に立つんだろうか、ね。そういったこともね、ちょっと親御さんは考えてほしいなと思います。綺麗に書けることはもちろんいいとは思うんですけど、そこがどれぐらいこう子供さんが許容できるかというかね、受け止められるか、それがストレスになるんだったら本末転倒だと思いますし、やっぱりそこはご家庭でもちゃんと見て判断してあげたらいいんじゃないかなと思います。きっと子供さんの反応もね、反応にも出てくると思うのでね。じゃあ書き順はいらないのかというと、実はね、書き順っていうのは、まあ、そんなに私はあまり気にしてないんですけど、まあ、大事といえば大事なんですよね。で、書き順のメリットってそもそも何かっていうと、文字がきれいに書ける、ね、きれいに整えて書くためにこの書き順がいいですよというふうに決められています。例えばひらがなとか漢字を書くときに、横の棒、横線っていうのは左から右に書く、これはルールですよね。日本語の文字を書くときのルールです。それから縦に線を書くときは上から下に書く、こういうルールがありますよね。なのでこういったルールを覚えて書きやすくなる、ね、他の文字、例えば縦線を使っている他の文字を見たときに、あ、この文字とこの文字は同じ縦線を使っているなっていうふうに気づけたりとか、ね、あとはこう筆の動きですよね。習字で、お習字で書くときとかもこうつながっている、ね、1画目と2画目がこうつながっているように書いたりとか、こう筆の流れで書いたりしますよね。ああいう風に書くと文筆に無駄がなくなるんですよね。こう無駄な動きがなく綺麗な字が書けるっていうことで、まあ、そういった良さっていうのはあります、ね、ただまあ書き順だけにこう厳しくこだわりすぎても楽しさを阻害してしまうものにもなりかねないので、まずは子どもに書き順があるよっていうことは教えてあげてもいいとは思うんですが、これを正しく書きなさいっていうことを常々言い続けるのはちょっとかわいそうかなと私は個人的に思います。それからうちの息子のようにね、左利きのお子さんなんかはどうしても書きにくい場合があるので、書きにくいのに書きにくい方法ばっかりを教え続けると、それは嫌になりますよね。まあ、なので文字の書き順はあるんだけど、そしてまあ綺麗に書けるという良さはあるんだよっていうことは伝えてあげて、でその後に直すか直さないかっていうのは親御さんの判断かなと思います。はい、 まあ、子どもの楽しみを優先するのか、親の希望を優先するのかということですね。まあ、ただ実際私たちって書き順が間違えていたことで困ったことって多分ね、人生の中であんまりなかったと思うんですよ。皆さんいかがですか？私は昔書き順を間違えていて、小学校の時にね、間違えて覚えたまま大きくなって、大学になってから友達に指摘されて初めて気づいたっていう感じなんかもあったんですね。ただあれって大人になってからも直せるもんなんですよね。実際私はその友達に指摘されてからその漢字の書き順を正しく書くようになって、今でも正しい書き順で書いています。なので小さい時に直しておかないと悪い癖がつくんじゃないか、間違えて覚えたままになってしまうんじゃないかっていう心配が親御さんにあるのはすごく理解できます。ただ正直なところ、後からでも直せるものなので、まあ、それよりも子供がのびのびと書けることを優先してあげるといいんじゃないかなと私は思います。まあ、親御さんがまずはお子さんの気持ちをね、想像してみてください。はい、ということで今日は質問回答編、ひらがなの書き順は直した方がいい？という質問に回答させていただきました。重ね重ね今日は放送が遅くなってしまい、そして最初に聞いてくださった方は音声が入っていないというトラブルを、ね、起こしてしまい本当に申し訳ありませんでした。また明日からも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。